wanted to return to the period around 1945 and ask about Professor Arakatsu's project to build a cyclotron, and just to ask if you, Dr. Horiba, were involved in that project at all, and if that was connected to an atomic bomb effort.
1945年頃の話に戻りたいんですけれども、荒勝教授の元で勉強をされていらっしゃって、サイクロトロンを荒勝先生の方が作ろうという試みをなされていたんですけれども、その荒勝先生の、サイクロトロン構築のプランの中で、堀場会長もそれに参加をしてらっしゃったのかどうか、その活動に参加してらっしゃったのか。
その制作には僕らは、私は携わっていませんでした。
I was not directly involved in Professor Arakatsu's cyclotron building the plan. そのサイクロトロン の, そのプランが実際に原爆と関わっていたのかどうかという。
いや、これは直接は全然関わってない。
And his cyclotron building plan has no connection with the atomic bomb at all.
ただ広い意味で、まあ、核物理のね、まあ、研究としては関係ありましたけど、その原子爆弾を作るという直接の目的にサイクロトロンっていうのは別に、全然関係がない。
Of course, in a broader sense, it's nuclear physics. Mm-hmm. Therefore, the atomic bomb might be in the same the category as the nuclear physics. However, the cyclotron building has nothing to do with the atomic bomb the creation at all in a direct sense.
Right. It's just to conduct research in nuclear physics.
要するに核物理学の、まあ、研究のためということですね。Yes.
Did you spend time in this period of 1945? Were you at the university primarily, or were you at the Army Research Center?
で1945年頃というのは、堀場会長は主に大学にいらっしゃったのか、それとも主に陸軍の技術研究所の方にいらっしゃったのか、どちらが主だったんでしょうか。
主に陸軍の技術研究所。
I was mainly in the Army Research Center there.
Were you doing electronics work there, or what sort of work were you doing there?
で、その陸軍の技術研究所ではエレクトロニクスに関わっていらっしゃったのか、何か他のことをなさっていたんですか。
それは日本は B-29 の爆撃を常に受けてましたからね、ボーイング B-29 で、それを攻撃するために秋水、秋の水、秋水っていうね、ウォーターのウォーターっていうかな、秋の水、秋水というロケット機を日本軍が開発をして、そしてそのロケット機に人を乗せて、そしてその B-29 に体当たりをする、まあ神風特攻機なんですが、プロペラーでは、ま、追いつかないから、ロケ今のロケットですね、衛星打ち上げるロケットと同じようなエンジンを積んで B-29 に体当たりをするときに、非常にスピードが速いから、もう目でこう操縦できない。だからこの要するにそれ専用のレーダーを、
At that time, Japan was the attack by B-29.
これが秋水というロケット機だね。
in order to counterattack for B-29, we were trying to develop the rocket, the aircraft called Shusui. Shusui actually means autumn water or something like that. Shusui was the name of the rocket, the aircraft. And in which a person would be on the rocket airplane and directly hit the bomber. So that kind of aircraft which has a rocket engine was developed. And because the speed of that rocket aircraft is too fast, the human cannot operate visually by their own eyes. Therefore, we needed a specific radar for the operation of the Shusui aircraft. So I was involved in the development of that radar for Shusui.
で、その時にね、で、その時にどういう方式がいいかっていうことを、まあ、みんなでその案を出し合った。で、僕の方式がロジックには一番素晴らしいということになりましたね。で、ホイバー方式でそのやろうということになったんです。でも肝心のその周水のねのエンジンがなかなかその計画通りのものができなくて、ね、結局8月15日を迎えてしまった。もう少しエンジンさえ来れば堀場方式のレーダーで B-29 をもっとたくさんやっつけられた。本当に惜しいことをしました。
So, and in that development, we were having discussion among the researchers, engineers, the best the system of the radar. My logic of the radar was accepted as the most superior the idea at that time. We decided to use a Oliva system in the radar development. However, the engine at the part of the Shusui was not developed as it was expected. At the end, they arrived at the August 15th, the end of the war. Therefore, the Shusui it was not actually operated at all. So, if the engine has been developed as it was expected, maybe the Horiba system radar was on that Shusui aircraft, and we were able to attack B-29, many of them. So, I feel very sorry for that.
Did that project end then on August 15th? Did that project end? And then did you return to the university?
そうしますと、そのレーダー開発のプロジェクトっていうのは8月15日をもって終了ということになって、その後、岩会長はもう大学の方に戻られたということですか。Yes, I immediately returned to the university.
Is there a connection between the radar design work that you did there and the work that would eventually be your student thesis on a digital counter circuit?
で、その、あの、そこでなさっていたそのレーダーの、あの、まあ、開発ですね。それと、あの、実際に、あの、学位論文に、あの、選ばれた、デジタル、カウンターサーキットですか、計数機回路と何かつながりがありますか、そのレーダーの。
いや、あの、まあ、いわゆる広い意味ではエレクトロニクスのいろいろ応用ですが、あの、直接そのアイディアは関係ない
。Of course, in a broader sense, the both are in electronics area. However, there is no direct connection between radar development and my the thesis on the digital the counter circuit.
Could you tell me about the context then for the work on the digital counter circuit? How did you come to that problem?
それではその、まあ、論文で選ばれましたその計数機の回路の、あの、設計をしようというそのアイデアはもともとどこから来てどういう形でそういう論文に至ったんでしょうか。
それはですね、あの、 要するに放射線まあ、その特にサイクロトロンを使っていろいろデータを取るのには必ずアルファ、ベータ、ガンマの放射線を正確に測る必要があるんですね。で、そのためにはそのハイスピードの要するにカウンター、エレクトロニックカウンターというものが必要なんで、で、私はそのハイスピードのエレクトロニックカウンターをの設計をやってたんですが、ちょっと専門になりますが、デジタルっていうのはオンオフオンオフオンオフとこう、要するに二進法でこういくわけですね。そうすると我々は十進法なんですね。一十百というふうに。で、二進法をハイスピードで十進法に変えるというそういうことを、まあ、私は自分の論文でやってたわけです。で、これはしかし現在のコンピューターが全部そうなんですね。二進法で計算して十進法に変える。まあ、ですからそういう意味ではそのハイスピードカウンターというのが現在のコンピューター技術のベースになってたということは言えますね。
In the cyclotron, the peak, in order to take the accurate data, we have to measure the radiation, the alpha, beta, gamma radiation has to be accurately measured. Therefore, for that purpose, a high-speed electronic counter was needed. And I started to design the high-speed electronic counter.And the theory is, in a digital the field, that's just on and off, the binary the code is working. However, we are in a decimal the world, at 1, 10, 100 and so. I was involved in the design of the high-speed counter which can convert from binary to decimal. The computers we are currently using are on that system. That means high-speed conversion from binary to decimal. So that's the very basic of the current computer.
It strikes me that this is quite an early time to be working in digital circuits, digital computing. How were you able to learn about that field of digital computing and circuit design?
まあそのようなデジタルの回路とか、そのデジタルでの計算とかっていうものに着目なさったという点では非常に時期が早いと思うんですね。で、どういうようにしてそのようなデジタルの世界というものを学ばれたというか、少し
これはしかしですね、そういう核物理研究はもう全部これ結局センサーとしては粒子で受けるわけですね。その放射線が入ってくる、例えばそれをシンチレーションカウンターって言って、まあ放射線が入るとこう蛍光波数シンチレーションのカウンターで、それを受けますと、それは放射線の強、要するに数とその光の強さっていうのはエネルギーの相当するんですね。ですから必ずそれを一遍検出器はそのデジタルとして受けるわけだから、デジタルカウンティングせない限り放射線の測定はできないということはもう昔からそういうことがあったんです。ただそれは非常にハイスピードでどうしてデジタルカウンティングするか、しかもそのデジタルカウンティングしたやつをどう早く受信法に切り替えるかっていうのが、まあ、我々のジェネレーションの一番大きなテーマ。
So in the nuclear the physics, the all the sensors are sensing the particles, in the form of particles, even if that's the radiation, that is the received as the particles. And something like the scintillation at the counter, you can imagine the radiation that comes into the scintillation counters, and the as a light, it accepts the radiation as the strength of the energy of the radiation coming into the counter. That the counter itself is working in receiving the radiation in a digital the format. So a high-speed digital counter is needed. However, we had difficulty have the high-speed digital counter which can receive the radiation in appropriate manner. Therefore, the high-speed digital counter was really needed, and also the conversion from binary to decimal in high speed was really needed.
So was that work on the digital counter then in the context of Arakatsu's laboratory and the cyclotron work?
そうしますと、そのデジタル の, あの計数機回路の開発というのは、あのやはりその荒勝先生 の, あのラボであの勉強なさったことの一環というか、そのサイクロトロンの一環ということになるわけですか、Yes, you're right.
Okay. Then could you describe what happened to the Arakatsu's laboratory? And scientific research in general at the university once the American occupation began.
あのそれではあの、まあ、あのアメリカ の, あの占領軍があの入ってきた後ですね、荒勝先生の、まあ、ラボがあのどうなったのか、もしくはですね、あの日本のいわゆるその科学研究というものが、まあ、占領軍が入ってきたことによってどう変わったかというところを教えていただきたいんです
が、まあ、一番
ん大学でのかな
一番大きなやっぱ影響を受けたのはあの核物理の大学の研究室あるいは国立の、まあ、国立って言いますか公立ぼやけの研究室だとかはもう徹底的に核物理の、まあ、要するに実験をささないという、まあ、ポリシーが赤沢にありましたから、それはもう日本中全部やれたけど、まあ京都大学に一番そういう設備が整ってましたから、やっぱり京都大学が一番大きなターゲットになったと思いますね。
So in the nuclear the physics the area the university laboratory or the other national or the public the researchthe centers have been greatly influenced by the General MacArthur's order to stop the old experiments in nuclear physics. And I think because that we had the most you know, the excellent facilities in the Kyoto University, Kyoto University has been the greatest target by the U.S.
And did they...did the occupation, did the American occupation very quickly destroy the laboratory, essentially?
じゃあもう占領軍によってその、まあ、ラボ研究室のようなものはもうすごく速いスピードでも全部壊してしまうというか、そういう形だったんですか、Yes.
In this same time period,What happened to your father's laboratory?
で、あの同じ頃にあのお父様 の, あの研究室ラボはどうなったんでしょうか。
父はですね、あの戦争に負けた日に大学を辞めちゃいました。
And my father quit the university the job on the day Japan was defeated.
それで別にあの化け学でしたからね。あの別にその破壊はされなかった。
But and he was the chemist.
Right.
Therefore, his facility in the laboratory was not destroyed.
だけど、まあ、科学者としてだけど、まあ、自分はやっぱり日本の戦争に負けたから当然あの辞任すべきだということで辞表を出しました。
However, as the chemist, he thought that because Japan was defeated in the war, he should resign his job. Therefore, he decided to quit by himself.
And then soon thereafter became involved with the University of Music, is that right?
でその後ですぐにあのその京都の音楽の大学の方に行かれたということですか？
それからですね、しばらくして京都に同志社大学っていう大学もあるんですが、その大学に、そこはもう同志社大学のミッションスクールで、要するに文化系しかない大学だったんですが、でそこがその工学あのインダストリー工学工学部を作るというので、そこの初代の工学部長として招聘されます。
No, after that, in Kyoto, there is the university called Doushisha University. That's a mission.School and the Doushisha University used to have only liberal arts or humanity fields, no science or engineering the field. But after the war, Doushisha University decided to establish the Faculty of Engineering. So my father was invited as the first dean of the Faculty of Engineering in the Doushisha University.
それから次に大阪の府立大阪府立大学がまた、あのいろんな大学を合併して大阪府立大学っていうのができることになったので、そこの初代の学長として
その次というか、その後
どうしたか工学校ができましたので、はい、それでその工学校を作って、その次にその大阪府立大学、まあ、大阪にいろんな大学校があったんですが、それを集めて大阪府立大学っていうのを作って、まあ、そこの主題の学長として、
And after that, Osaka PrefectureThe Osaka Prefectural University was established. That's the sort of a merger or integration of many different universities or colleges in Osaka area. The Osaka Prefectural University was established. And he was invited as the first president of the Osaka Prefectural University.
で、その大学がいよいよ動き出したので、もう京都へ戻って、来た時に、京都のそのミュージックとか、あるいはいろんなその芸術的なことをやってるところが合併して、この京都、まあ音楽、まず音楽の音楽大学ができることになりまして、で、まあ、京都へまた戻ってきて音楽大学の初代学長になって、でそれがまた絵画とかいろんなのが集まって京都芸術大学として今あるわけです。まあ、それのまた初代の学長になった。
And since the Osaka Prefectural Universities started to move quite smoothly, he decided to come back to Kyoto. In that the era,in Kyoto, the music, small music schools or the arts schools, they got together and they decided to establish Osaka Music, Kyoto Music College. And because he was in Kyoto, he was invited to be the first president of Osaka Kyoto Music College. And after that, the arts and the paintings and all other artistic fields were put together in the musical the college. And now musical college was changed to the Kyoto Municipal the Art University.
Well, like your father, you left Kyoto University in the early months after the end of the war, leaving to found the Horiba Radio Laboratory on October the 17th, 1945. Obviously, the destruction of the nuclear physics laboratory was a big part in your thinking. You've also written that the seniority system in the seniority system in the university system was also a big issue. Could you tell us a little bit more about that?
で、あのお父様と同じように、あの堀場会長も、あのまあ兄弟を戦後兄弟を離れられて、で、あの堀場あの無線研究所を、あの1945年の10月17日に、あの創立なさったということなんですけれども、まあやはりおそらく核物理のあの研究所ラボが破壊されてしまったということが一つ大きな要因ではなかったかと思うんですが、まあそれ以外にですね、あの大学にありますその年功序列のシステムに問題があると。いうふうにお考えになっていらっしゃったというふうに、あの、気にしているんですけれどもあのこの点についてはいかがでしょうか、
ね、戦争が終わりましてね8月15日に、そして僕らあのみんな大学を卒業した人があの全部軍隊とかね、まあ、そういうとこ行ってました。でそれがもう戦争終わったからみんな帰ってきたわけです。そうすると僕の先輩こう感情するとさ、まあまあ、20人近く、まあ、いるわけですね。でそれは帰って大学は大体やっぱり当時はまだ、まあまあ、超優れた人は別ですけど、まあみんなどこにの背比べだったら上から偉くなっていくわけよね。で僕はもう感情しても20人目って言ったらさ、もうおじいさんになってもまだそうポジションがないなと、まあいうことも一つありましたね。
That is, when the war was over on October 15th, the many university students who are in the who were sent to the military, they came back to Japan, and so in my university also the around 20 the senior the students that came back to the Kyoto University. And of course, there are some exceptionally excellent, the talented the students, but all others are about the same, not very different in the talent. Then, at that time in a Japanese university, from older people, they are getting the higher positions. So, because around 20 senior students came back. I'm about the 20th in that sense. So I thought even if I become very old, it's difficult to get a good position. So that was one thing.
In my preparation for this interview, I've read several historians who've described university-based scientists in Japan in this period as having very little connection to science-based industry and indeed having a low opinion of applied work. Was that your experience, and how did that contribute to your decision to start a private laboratory?
であの今回のインタビューさせていただくにあたって、はい、あのまあ、あの履歴のようなものをいくつか読ませていただいたんですけれども、あのその中でその当時その大学ベースの、 あの研究者っていうのは、 産業界とほとんどつながりを持つことができなかった、でもしくはですね、応用研究の分野になるとなかなか口出しができなかった、意見が言えなかったというようなことをどよみしたんですけれども、実際堀場会長 の、 経験としてはいかがでしたでしょうか。でそれがご自分 の、 民間のラボを立ち上げようとなさったのと何か関連があるのかとか。
まあやはり当時の大学、特に京都大学っていうのは、一般的に言うとやっぱり相当保守的だったし、好きなことを、もちろん荒勝先生はもう他の先生に比べたらすごく好きなことをさせてくれたとはいえ、やはり相当こう決まったり、そのあるジャンルの中から枠ははみ出ないということでしたから、その研究室が潰されたということもあるし、先輩が上にたくさん来たということもあるし、自分の好きなことをもっと自由にやりたいといったこともあるし、そういう意味を兼ねて堀場温泉研究所っていうのを、プライベートラボラトリーとして作ったわけです。
So at that time, even the Kyoto University tend to be very conservative. And Professor Arakatsu was a bit different from other professors, he allowed the students to do the something the students would like to do. However, still, it is quite limited in a certain framework of the category of the discipline. So one reason is that the laboratory was destroyed after the war. And the second reason is that many senior students came back to Kyoto University. And the third reason is because I wanted to do something which I really would like to do. Then I decided to establish the Horiba Radio Laboratory as a private laboratory.
What was that thing that you really wanted to do?
で実際にその堀場無線研究所で何をなさりたいと思っているでしょうか。
それは今まで続けてきたそのハイスピードカウンターを、もうこれは原子力、そういう核物理には使えないから、それをその技術を利用して、今でいうコンピューターですね、それを作りたかった。これなら汎用を、一般に誰でも使えますからね。
I was doing the research of a high-speed counter. However, the high-speed counter cannot be applied in the nuclear physics area anymore after the war. Therefore, the taking advantage of my expertise in the high-speed counter, I wanted to create something like a computer, in a sense. So if I can make something like a computer with my high-speed counter technology, that would be used in a more general manner.
Were you aware of what was going on in digital computing elsewhere at this time, the ENIAC or whatever? The ENIAC computer, ENIAC.
当時、堀場会長の、やってらっしゃるところ以外のですね、そういわゆるデジタルコンピューター、どういうものがあるか、例えばENIACのコンピューターとか、そういうことについてはご存知でいらっしゃったでしょうか。
いや、そのコンピューターとして、いわゆる実用化されてる、アメリカで実用化されてるっていうことを知ったのは、もっと後なんですね。大体、それから3、4年経って、というのは当時日本はアメリカからの情報っていうのはもう何も得られなかったんですね。で得られたのは、初めて得られたのは、米軍は京都に来て、それと同時にアメリカ文化センターっていうのは日本に来た。そしてその一つのビルを借りてですね、でアメリカのいろんな、これは文学書もあったけれど、 サイエンスの本もものすごくそこに持ってきてくれたんですよ。で、雑誌も入ってきたんで、その中にアメリカが、ああ、このハイスピードカウンターの同じ技術でもって、もちろんその頃は真空管式でしたけどね、その要するに半導体ってのはなかったから真空管式でしたけど、ああこういうもんでやっぱりアメリカもやってるんだなって知ったのはそうですね、4年ぐらい後かな、戦争になってですから、1949年ぐらいに始めて、そのアメリカ文化センターの図書館ができて、
And actually, I came to know what is happening in the commercialization of the computer in the United States the 3 or 4 years later. I mean, around 1948 or 1949, I came to know that there is a realization of the computer in the United States. Because soon after the war, it was difficult in Japan to get the information of the U.S. When the U.S. The army came to Kyoto for the first time, they decided to establish the American Cultural Center in Kyoto by using one of the buildings. They established the American Culture Center. And in that cultural center, they introduced the literature or the science books and some American magazines. And I visited the library of the American culture of the center. And I looked at the magazine and I found the high-speed counter was utilized as a technology in something like a computer. And at that time, of course, because there was no semiconductor developed yet, the CRT, was basically used. However, I found that the digital counter, high-speed counter technology was actually used in the United States just after 4 years after the war is over.
And that was, so to build a digital computer was your goal for the Horiba Radio Laboratory?
そうすると、ホリバム線研究所の目標としては、デジタルのコンピューターを作るということだったわけでしょうか。
でも、結局、それで開発してましたけど、全然、それ商売になりませんよね。だから、親父からもらった金っていうのは一瞬にしてなくなって、それでやっぱり、飯を食うためには、その研究、そして研究を続けるためには、何か金儲けをしなせなければならないっていうのが、
Yes, I tried to develop the digital computer, and but it was not the good business at all. And I got some fund from my father, but all were all soon gone. And in order to make living.I had to do something which is profitable to earn for my own life. So that was a very big thing for me to do something for money.